こんにちは、アノイです。アスリートの壁をお送りします。来月参加予定のカリカチトレイルランニングが未舗装区間があるということで、久々にランニングシューズの注文をしました。さすがに旅で行くのはきついかなと思って注文したんですけども、最近の靴久々に見たので、すっかり浦島太郎状態になっております。まずは僕のラン報告です。先月走りました距離や内容です。7月は走った回数が8回、距離は100キロちょうどです。6月30日の函館マラソン後に気管支炎もしくは喘息の症状が出たようで、1週間くらい咳が止まらずにおりました。そのため7月前半ほとんど走れてない状態で、呼吸器内科行って薬もらったりというところまでなりました。そして薬飲んでいる状態のままリレーマラソンに参加をしましたが、一人で5時間 42.195 キロ走りきれず、4周距離で8キロ足りない状態、34キロ止まりとなってしまいました。でリレーマラソンの前半月は3回くらい走ったり歩いたりという状態で、リレー後は自宅発着が2回と職場発着2回で、坂道行ったりとか、自宅発着は空港ですとか最寄りの真っ越えの最寄り山行ったりというようなことをして、どうにか100キロなんですけれども、最寄りの真っ越え行った時にデータの狂いがあるので、一応距離は推定とさせてください。後半参ります。先日行われましたパリオリンピックのマラソンコースがなかなかきついと話題になって出たようです。勾配 15% の坂だったり、高低差 150m の坂、6キロかけて登るとか、いかにも坂の町パリらしいなという声もありました。で先月参加しました札幌ドームのリレーマラソンも序盤に坂がありまして、ここで心が折れそうになったという方もいたと聞いております。さて今月の話題なんですが、過去に参加した大会の中で坂道といえばここという札幌支笏湖ウルトラチャレンジ70キロについての思い出の話です。こちら札幌のアスリートクラブが主催でした。そしてこの大会のすごいところは、もうとにかく坂しかない。スタート地点の駒内公園がだいたい海抜77メートルあるんだそうです。そしてそこから最高点と思われる恵庭峠がだいたい600メートル近く、そして30キロから35キロ区間、お子さんの分岐からポロピナイまで5キロあるんですけど、ここが高低差だいたい300メートルくらいで、オールは下って袋はそれをひたすら登っていくというなかなかタフなものでした。でこちら2014年9月に自然災害で支笏湖線、道路とか橋とか崩落しまして、復旧に時間がかかったりなんかしたため、2015年がこの大会のラストとなってしまいました。私6回参加しておりますが、実は全て完走しております。エンディングです。北海道マラソンの開催が迫ってまいりました。今年は完走できるかどうかということよりも、どんな格好して走ろうかとか、前日の受付の時に普通の格好をしたら自分だと気づいてもらえないんじゃないかとか、そっちの方が気になっておりますが、そんなことを言いつつも、当日スタートラインに立ちましたらと緊張するのは間違いありません。アスリートの壁、お相手はアノイでした。それでは次回まで、さようなら。